まちづくりちょびっと推進室 Give me 30 minutes I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in Kyoto。 皆様こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気な街づくり人のご紹介やその活動の最新のエピソードをお話しさせていただいております。いつものように当番組のお相手はちょびっと推進室絹川がお送りいたします。さて本日のゲスト、お三方ですが、まずメインゲストからご紹介させていただきます。植木力さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
植木力さんは株式会社カスタネットの代表取締役にして、社会貢献室長という肩書きをお持ちです。さらにもう一つ大切なのは一般社団法人の京都ソーシャルビジネスネットワーク代表理事を務めてられます。植木さん3年前にこの番組にね1回来てくださってるんですよね。
早いですね。あれから3年ですか、ね、はい、よろしくお願いします。
植木さんの自己紹介に変えて植木さんと私の出会いを少しだけ喋らせていただきます。ある日の勤務時間中我が社の総務の増山さんという女性が私の部屋にやってまいりました。この本読んでください。植木さんの著書、タイトル何て言いましたっけ。事業の神様に
好かれる方17箇条です。
17箇条、
はい。
私のデスクの上にドスンと一冊の本を置きまして、これ読むべきですと。当時私副社長時代だったと思います。副社長読むべきだと。で、総務の増山さんですから事務用品の調達の責任者、会社ですからいろんな事務用品を買います。同じ株になったらこういう会社から買うべきですと言ってきはったのがお会社の名前がカスタネットさんで、そこの社長を務めてられるのが植木力さんでありました。でその本を読ませていただいて、植木さんの存在を知ったのがその当時4年前近かったかもしれません。それが私と植木さんの出会いであります。おいおいまた植木さんの人となり紐解いてまいりたいと思います。はい、さて、サブゲストというのは失礼ですが、我らが京都市景観まちづくりセンターから、お二人、お越しいただいております。共に、ラジオ担当、
はい、
だけではないかな。はい、はい、それでは立石さん、
はい、
そして総野ふもとさん、
はい、
じゃあ園さん、立石さんってどんな人ですか。
はい、立石さんはですね、私の席の横で、
は
い、左側にいる方で、
はい、
毎日一緒に仕事をしています。
はい、
なかなか慣れないスタッフが多い中、
うん、
ね、日々いろんな話をしながらああでもないこうでもないと言いながら仕事を一緒にしている人です。
はい、
はい、
立石さん 見たとこちょっと硬そうですね。
いや全然硬くないです。
そうですね、
全然
緊張してるね。はい、はい、じゃあ立石さん、
はい、
総野さんってどんな人ですか。
はい、総野さんはですね、まあ、私の右手段にいるんですけれども。
老化ですね。
もう本当にこう、まあ、今お聞きされたようにほんわかとした口調でですね、周りの雰囲気を職場の雰囲気を本当に和ませてもらってます。でもまあきつい時にはビシッとですね、立石さんこれじゃダメですよということでですね、お叱りを受けることもありますので、本当にですねいろいろ面で助けていただいてます。はい、
はい、京都市景観まちづくりセンターにはいろんな手だれがおられますが、その差は少し異色の経歴をお持ちです。文化人類学専攻という、
はい、
フィールドワークなんかを得意とするタイプの学問だったですよね。
そうですね、はい、
なんで都市計画局系の景観まちづくりセンターに文化人類学者がいるねんというようなところも、ね、少し興味が湧いてまいります。
はい、
はい、では、ね、ゲスト紹介以上とさせていただきまして、本日のメインタイトルを申し上げます。 企業における半径300メートルの地域防災って点点点と、もう一回言いますね。企業における半径300メートルの地域防災点点点、株式会社カスタネットの挑戦、副題させていただきますは、じゃあこのテーマにつきまして、これからお話をいただきますけれども、まずその企業における半径300メートルの地域防災に至る、まあ、助走といたしまして、株式会社カスタネットさんってすごく興味深い活動をされているので注目してるんですが、居場所づくりっていうことを大切にされている企業なんです。でそのことについてエピソード1としてまず植木さんに語っていただきたいんですけれども、さらにその前にリスナーの皆さんに株式会社カスタネットさんってどんな会社っていうのを少し報告しなきゃなって今思いましてね、少し短めにカスタネットさんってどんな会社だろうっていうのを語っていただけませんでしょうか。
まあ、本当に、早いもので、2001年にですね、大日本スクリーンっていう京都の本社その会社のですね、はい、退職型の社内ベンチャーで会社を辞めて、で、まあ、起業してですね、で事業としては、どこでもある、まあ、文房具オフィス家具っていうか、まあ、オフィス用品全般の要は販売を、してる、そんな会社です。ただやっぱり社内ベンチャーで他社だった時にですね、やっぱりビジネスはそんな甘くなくて、結果として2年間で6000万の赤を作りながら、でもやはり社会貢献をしながらと思いながら事業を展開し、そして先ほどあった通りですね、どうせ買うならあの会社からというその市民活動で、まあ、なんとか助けられた会社っていう、ちょっとそういう意味では変わった会社でございます。はい、はい、
そうです。あの植木さんとの出会いでうちの総務の増山さんという女性が意味軸も、あの事務用品買うならここから買いたいんですって言ってきたのはまさにそういうところでありまして、2期目にすでに6000万円の赤字を計上されたと、そういう苦しい中退職型の社内ベンチャーと、京都で大日本スクリーンというのはやっぱり知らない人いなくて、あの老舗でわっって思うところを退路を断たれて飛び出された。で、それをなさりながらしかもカンボジアでございました。
カンボジアにですね、まあ、日本中から使ってない、文房具を集めて、はい、カンボジアに送る活動をしたり、そしていろいろ縁があってですね、カンボジアに、まあ、小学校を作ったりという、そういう活動を継続させてもらっているということです。
あの、ね、当時あるいは著書で、はい、あの少しお話聞いたり読ませていただいたところによりますと、通訳がうまく、
そう
ですね、語訳でそうせざるを得なくなって、半ば意地になって突っ走ってしまったんだとおっしゃってたこともありましたですね。
文房具を送ってですね、現地視察行った時に、はい、通訳返してですね、うん、この学校なんとかしたいですねって言ったんですね。で日本語で何とかしたいっていうのはしたいけどできないっていう否定の言葉なんですが、日本語から英語、英語から現地語の中で学校建てますってなったらしいんですよ。で帰国しましたら NGO から電話があって、あの山崎製パン作った NGO なんですが、すぐに東京に私行きまして、とりあえず私を信じて無利子無担保でお金を貸してほしいということで、まあ、分割払いをすると、分割で寄付するということで、約350万近いお金をですね、お借りして、要は借金をして学校を作った。
ただ、まあ、その当時すでに6000万赤が積み上がってる。
ちゃうんですよ、誤差範囲やったんですよ。
あ、そうですか。
いや、6000万の350万ってもう誤差でしょ多分今だったらちょっと待てと、はい、費用対効果どうなんやと、どっからそのお金は捻出するんやとかいうふうにこう、いろいろ考えたと思うんですが、当時はもういいわと、いいわと。でもこのいいわが良かったんですよね、結果としては。はい、
というその通訳あるいは伝言ゲームの間違いから起こった でかい社会貢献、植木さんの人となり、あるいはカスタネットの社風を物語る一つのエピソードでございます。それではこういうお会社が、地域の居場所づくりを大切にされている、なぜなんでしょうか。
やはりこう中小企業ですから、やっぱり中小企業というのは地域と伴って一緒に大きくさせてもらうというか継続させてもらう。ですからやっぱり地域に対してこう 何かしらのですね、こうご恩返しをしていくっていう、それは場合によってはお金であったり、場合によってはその空間であったり、そして場合によっては従業員の時間であったりという、そういうものをお返しするということで、3年ほど前に、まあそれ以前からもいろんな町屋をこう転々としてきたんですが、四条宮の近くのですね、大きな町屋をお借りして、地域のためにですね、まあ開放したりということをさせてもらっているという、そういうことです。
は
い、
こちらに一枚の両面の名刺が、サイズの名刺があります。カスタネット町屋サロンソーシャルビジネス交流館、今日四条大宮誕生となっております。はい、場所ですが、これは立石さん行ったことある？
通りかかってますね。はい、しょっちゅう通りかかって、いろんなイベントも、はい、
ラジオですからこれ、はい、口で説明せないかので難しいんですが、ちょっとこの位置関係を説明してもらえますか？
四条
堀川の方が近いんです。
堀川、そうですね、堀川通りを一本西に入って、
岩上通りってありますね。
岩上通りですね。岩上通りを、まあ、堀川、あ、仏光寺、仏光寺通りから、岩上通りをちょっと北に、
京都の人間でしたら
もう行ったらすぐに、
なんていうかな、仏光寺堀川ちゃうな、仏光寺堀川西いる一筋目を上がる、はい、こんな言い方もできるかもしれないね。ここに、カスタネット町屋サロンソーシャルビジネス交流館、今日四条大宮がございます。はい、ここではどんなことをされているんですか？
ソーシャルビジネスに関しての、いろんなイベントであったり、まあいろいろこう今までのですね、こう人材育成とかですね、はい、そういうことをご支援させてもらったりっていうことをいろいろやってます。そしてまあ何よりも、いろんなこうイベントをですねできるように、まあ、つい先日もまあ、お酒をですね飲む会っていうか、うん、と言いながらでも実際は宴会なんですが、はい、そのことを、してみたりですね、まあ、結局なかなか最近街の中で居場所っていうか、昔でしたらこうどっかのご自宅に入ってこう酒でもこう交わす場所があったんですが、今はどうしてもないので、そういう意味ではこう地域の人たちが使ってもらえるようなそういう空間をまあ用意したということですね。はい、
この小さなラジオ番組の街づくり人推進室、この番組のレスナーの方でしたら覚えてらっしゃるかもしれませんが、私自身も居場所、街の縁側、コミュニティレストラン、コミュニティカフェ、コミュニティガーデン、こういう言葉をずっと追いかけております。場所が作る、人が集う場の持つ潜在能力というか力、大切さっていうのを仮説としてずっと追いかけておりますが、特に植木さんがここへ企画されてますのは、ただの居場所と違うよと、日本初のソーシャルビジネスを立ち上げようと人たちに向けて無料で開放しますよっていう部分があるんですね。
はい、やはりですね、いい活動をするにもやっぱり先立つものが必要なんですよ。はい、思いがあってもやっぱり生活が必要なんですよ。うん、でそういうことをですね、自分の私のこう経験を少しでも伝えて、そして、このソーシャルビジネスというのは人と人がですねつながる、そこにビジネスが生まれるっていう、そして、要は競争じゃなくて、要は共同で何かを一緒にやっていく、例えば、NPO と、企業とか、そういうこうつながりが大切だと、こうそれこそがやっぱりソーシャルビジネスの基本だと思って、そういう、まあ、つながる場所を作っていこうということで一応やってます。はい、
皆さんぜひこのソーシャルビジネス交流館、今日四条大宮のことを頭のどっかに貼り付けておいていただきたいですし、可能であれば一度訪れていただくと、不定期ではありますけれども、はい、いろいろな交流イベントを
そうですね、はい、
なさって、でおそらくはそのご当主であります植木さんがきちんと中央にお座りになっていることもあるだろうと推察いたします。どうぞこの居場所、京都にはこういう居場所がそれぞれのご当主の人となりを反映した特徴のある居場所が次々とどうやらできているようであります。 ソーシャルビジネスと、あるいはその若い方でも、あるいは定年されて新たに起業される方も、いろんな方が集っていらっしゃるというところでございます。植木さん、ここだけでしたっけ？もう一つぐらいもお持ちになってます。
あの本社の横のですね、勝田君のお家っていうあの、小さな、民家があるんです。ここも一応、開放しておりしてます、はい。ただまあ2箇所持ってるという状態ですね、はい、
はい。びっくりされてる方もおられるかもしれません。あの小さな会社と自らおっしゃる、はい、そういうその大企業がその資金力の余力でやってらっしゃる居場所じゃなくて、というところがすごいなというふうに以前から感じております。さあ、エピソード1は、これも植木さんのなさってることの紹介といいますか、特徴的なことの一つを居場所づくりにかけるカスンさんの思い、植木さんの思いという形でご紹介させていただきましたが、それではもう一つ、このカスタネットさんという企業を特徴づける大きな、本当に大きな一冊、小さな一冊、CSR 報、小さな会社の CSR 報告書について教えていただけますでしょうか。これも不思議なものですね。
そうですね、まずこの話を説明する前に、はい、今お話した通り小さな会社なんです。本当に小さな会社なんです、はい。10名ばかし、10名のですね、会社なんです。でも、こういうものを作ってみたいというところで、これ第3版になるんですが、つい先日2月3日にこれを発行しました。A5 サイズで、全64ページ本を一応作ってます、はい、
はい。うん、普通 CSR 報告書といいますと、CSR は何でしたっけ？企業の社会的
責任です。
責任、
はい。
カンパニーやったっけ、
コーポレート
ソーシャルリスポンシビリティ、企業の社会的責任、これの報告書を提出されているような企業は、例えば大阪ガスだとか、
はい、もうほとんど上場している会社がほとんどですね。
でっかい企業、はい、ですよね、はい。で社会的責任を果たさねばという形で、年々毎年ちゃんとそういう報告書を、こういう活動をいたしましたっていうのを公開されている企業っていうのは、普通は上場企業。 その中でなぜかカスタネットさんという総社員数メンバーさん10名、はい、約10名の会社が作られてる小さな CSR 報告書が型を並べてというよりも、なんかそこから飛び抜けて、
そうなんです、
スポットライト当たっちゃってるみたいな現象が起きてるんですよね。
これまあ第3で、第2版がですね、はい、ウェブ上でこの CSR 報告書を比較するサイトがありまして、そこの一昨年が、年間のアクセスランキングが日本で第3位と、いう意味では、CSR 報告書のこの業界ではですね、日本中皆さんが知る会社になって、なってしまったみたいな、そんな形ですね、はい。
大きな企業の CSR の部門の責任者の方々が、うん、重なってたと何、うん、みたいな形で逆に注目されてるというような現象かとも思われます、うん、はい。うん、でその英語版のこれも本当に手作り感満載の小さな小冊子でございますけれども、その内容について少しだけ紹介していただけると助かるんですか。
そうですね、今までの活動を要はまとめたりこうしてきました。でその中で、例えば来月ですね、京都であります全国車椅子駅伝競争大会、まさしくこう創業の時からですね、ずっとこう応援してまして、でさ今回から、未来の予定というか支援予定をですね、向こう4年間、こんだけこうしますよというのを出してます。そして一番違うのはですね、途中からこの大会を応援したいという思いから、大会回数に合わせて協賛金をですね、やってます。今年は実は26回ですので26万円、 昨年は25万円というで来年は27万円というこういう活動を要はしているという形ですね。はい、まあ、あといろいろとこうあるんですが、本当にこう苦労したあの全て、印刷以外は、社内の手作りですから、この入稿締め切り直前3日間はですね、実は担当の女性が、ほとんど寝ず3日間これを最後仕上げた。あの実は、デザイン会社そういう企画会社ではないので素人なんです、1ページごと要はイラストレーター作ると左右合わすとですね、片方がずれていったりそれをまた直したり、あ 0.5 ミリずれてるなということで直したりということで本当に、もう本当に汗と涙の、もう作品 CA さん報告書を超えてですね、もう私どもはこう作品やというこう思ってる、そんな状態のものです。はい、
あの一般人であるいは各企業の CSR 担当者でこの小冊子 CSR 報告書を見てみたいと思われた方は入手する方法はございますでしょうか。
実はですね、私もあの Facebook やってますのでアップした瞬間にですね街の子から会社に来られまして、はい、くださいということで一応お渡ししてます。でメールでも言ってもらえたら必ず送らせてもらってますので、ぜひと思うということで、はい、したいと思います。はい、はい、
まあ見てください手に取ってすごいもんです。そして植木さん先ほどもおっしゃってました、10名の小さな企業ができることであります。ならば世の中小企業あまたおられる中小企業の皆さんもできるはずですよねと、はい、大企業に任しといてええんでしょうか、うん、ということもおっしゃっております、うん、そしてさらに最後このメインの本番組のタイトルになりました、うん、企業における半径300メートルの地域防災、これはこの報告書の中に出てまいる言葉であります。
そうです、実は、表紙が表面と裏面となってまして、表面が小さな企業の CSR 報告書、裏面が、小さな企業の BCP 報告書。 BCP というのはこういう災害の時にですね事業を継続するというそういう形で今注目されている、でその中間のページがございまして、それが、CSR 要は先ほどの企業の社会的責任と、BCP 事業の継続計画が融合するところ、こここそがですねやっぱりこれから企業のおけるやっぱりこう、活動のところじゃないかっていうのを思ってます。はい、はい、
これは私も中小企業を率いていくものの一人なんで非常に刺激的なお言葉であります。企業の社会的責任と BCP 企業継続計画は重なるところがあるでしょうと。だからあんたの会社のいる町内半径300メートル、何かあった時にその時こそいざと活躍するのが京都の中小企業であってほしいよね、うん、ということを植木さんおっしゃってます。
そうですね、
ね、
う
ん、ぜひお手元にこの小さな企業の CSR 報告書をお取りになるとなっていただけると嬉しいです。それではこういう植木さんを招聘して、我らが京都市景観まちづくりセンターが何やら悪巧みを進めております。そのことについて立石さんどうぞ。
はい、今の植木様のお話をですねもっと興味持って詳しく聞きたいというようなですね方いらっしゃると思いますので、その方たちのためにですねこちらの方で、ちょっと植木様をお招きしまして、セミナーの方ですね開催したいと思っております。タイトルの方がですね地域と企業のパートナーシップによるまちづくり、場所はですね、こちら京都市景観まちづくりセンターですね、人町交流館河原町五条下がったところにあるんですけども、そちらの方の地下1階の、部屋で行います。日時の方が平成27年3月18日、水曜日となっております。午後7時から9時までですね2時間にかけて開催しますので、皆さんはですねぜひご参加いただきたいと思います。でちょっと内容につきましてですねお知らせ、しますけれども、今ですね私どもまちづくり活動の支援をさせていただいておりまして、地域の方と行政、 地域の方と NPO さん、もしくは地域の方と大学さんとのですね、連携によるですね、まちづくりというのはですね、よく新聞ただとかでも賑わせてもらって、まあ、最近いろんな活動が身についてくるんですけども、じゃあ地域と企業の方がですね、一緒になって、取り組まれている事例はないのかなというところがですね、なかなか見えてきてない状況でして、私もそういったところをですね、知りたいと思っておりまして、で、そういったところでですね、調べてみると、植木様の方からですね、いろんなたくさんの事例ですね、ご紹介いただきましたので、そういったですね、事例紹介をまずですね、していただきたいと。で、まあ、その地域と企業がですね、双方にですね、特性や強みをですね、生かし合って、支え合っていくことで、まあ、お互いの魅力をですね、効果的に発信できないかと、そういった可能性について考えていきたいと思いますので、ぜひ皆様、お時間がありましたらよろしくお願いいたします。
はい、もう一度申し上げます。平成27年3月18日水曜日午後7時から9時、我らが京都市景観まちづくりセンター地下1階のワークショップルームにて、植木力さん、株式会社カスタネットの代表取締役にして社会貢献室長が、地域と企業のパートナーシップによるまちづくりについて語られます。このセミナーは、建築士会の CPD 制度の認定プログラムにもなっております。 CPD っていうのはユニットが決められてまして、一度一級建築士だとか、あるいは施工管理技師の資格を取った、国家資格を取った人たちが勉強続けなさいよという意味で、単位を毎年一定の単位を積み上げなきゃなりません。そのために、CPD 制度ユニットが何単位ですかね、これは、
2単位、
はい、2ユニットが認められます。専門家向けの勉強会でもありますが、一般の方も、ぜひ、ユニットは当たれられませんけれども、お越しいただくといいなと思います。さあ、そろそろまとめの時間になってまいりましたけれども、リスナーの皆様、お聞きいただいていかがでしたでしょうか。時々コメントするんですが、京都市景観まちづくりセンター、京都市の都市計画局系の外郭財団でありますが、さあ、総野さんにお聞きします。はい、京都市景観まちづくりセンターを英語で、訳して説明するときは何と言うんでしたっけ。
ですね、名札に書いてあるのは京都センターフォーコミュニティコラボレーションですね。
はい、はい、これは私は名訳だと思います。京都センターフォーコミュニティコラボレーション、うん、誰が訳したか。まちづくりとはコミュニティコラボレーションだって京都のまちづくりセンターを作った最初に作った人が言ってるわけですよね。そういうコラボレーションを起こしていこうというセンターのセミナーの講師が植木さん、次の、
ありがとうございます。
誠にふさわしい、
はい、
綺麗にまとまりましたところで、の番組をそろそろ閉じさせていただこうと思います。本当に株式会社カスタネットさんとカスタ君の町や四条宮、はい、いろんなところにご注目ください。この番組は心を立てる厚生建設の協力と、我らが京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。植木さん、立石さん、孫さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。